今日はヨハネの福音書21章からの学びになります。しばらくヨハネの福音書、旧約聖書の通読を学びながらも、少しずつヨハネの福音書からも学んできましたけれども、このメッセージがヨハネの福音書に関しては一応最後になります。先週は、疑ったペテロ、ペテロではなくてトマスから学ぶという、今回はつまずいたペテロから、学びたいと思います。一言お祈りします。愛する父なる神様、今日はヨハネの福音書21章から学ぼうとしています。どうぞあなたが共にいてくださって、このひとときを祝福してくださいますように、聞いてくださるお一人お一人上にあなたの祝福か導きがありますように、語るものをあなたが清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。聖書箇所は21章の15節から19節ですね。ここではイエス様が、ガリラヤ湖、ガリラヤ湖畔ですね、で弟子たちと復活されたイエス様が、お会いになるわけですけれども、ヨハネによると3度目というふうに、ヨハネのそういうふうにこう時々数える時がありますけれども、最初の印、2番目の印というふうにですね、ここでは3回目現れたということを言われています。でどういう形で現れたかというと、この前のところではペテロがそこにいました。で何人かの人たちもいたんですけれども、ペテロは私は漁に行くということで小舟に乗ってガリラヤ湖で、網で魚を捕まえるという、食べるものはなかったのかもしれないですが、それで夜出かけて行って、そして一晩中何も取れなかったようなんですね。朝方になって、陸の方に戻ろうとしたときに誰かが立って、でその人は、何も食べるものがないですねっていうようなことを声をかけます。それで、またイエス、それはイエス様なんですけれども気がつかなかったようで、それで、右の方に網を下ろしてごらんなさいっていうふうにイエス様は言われます。そうするともうたくさんの魚が捕まえた、大きなのは153匹とかちゃんと数まで書いてあったように思います。それで、ヨハネが一番最初にイエス様だって気づきます。そしてペテロはイエス様だっていうことを聞いて、裸だったので上半身は何も着てなかったので上着をつけて着て、そして飛び込んでったっていうのは、それはどうも面白いなと思うんですけれども、濡れちゃって上着が使い物にならないなと思うんですけれども、どういうわけかペテロは上着を着て飛び込んでイエス様のもとに行った。そしてその場面が、ルカの、4章だったか6章だったかで同じ場面があるんですよ。 弟子たちが、イエス様が弟子たちと最初にペテロ、そして、アンデレ、ヤコブ、ヨハネが漁をしているときに、やっぱり一晩中何も取れなくて、そしてイエス様がもう一回、じゃあ網を下ろしてごらんなさいということで、その時も船に乗せることができないぐらいの魚がを捕まえることができたという、それでおそらくヨハネはイエス様のことを思い出したのかなというふうに思います。で、弟子たちが岸に着くと、イエス様はもうキャンプファイヤーのような感じで火を起こしててくれて、網を張って、そしてもうすでに何匹かの魚は、を焼いてくださっていた、パンもあった。ですから、そこはイエス様が用意してくれた、朝食ですよね。神様が弟子たちのために用意してくれた特別な朝食になったなというふうに、思います。では21章の15節からお読みします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは分かった時には、自分で帯を締め、自分の歩きたいところを歩きました。しかし、年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これは、ペテロがどのような死に方をして、神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってから、ペテロに言われた。私に従いなさい。ここだけを読むと、どうしてイエス様はしつこく3回も私を愛しているかって聞かれたのかなというふうに思うんですけれども、その背景、その理由となることが書かれているのがマタイの26章のところにあります。これはイエス様がまだ十字架に着く前に弟子たちに言われたことでありましたけれども、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜、これからイエス様は十字架につくということをですね、私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。すると、ペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。そして弟子たちは皆そう言った。 三度というのがこの三度ですね。そしてイエス様が言われた通り、ペテロは三回イエス様のことを裏切ってしまう。この人は知らない、関係ない、三回否定してしまいます。そして弟子たちもちりぢりになってしまいますね。全員がその場から逃げ去ってしまいました。ですからイエス様の質問、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか、それはペテロが自分で言った言葉ですね。たとえ全部のものがあなたにつまずいても、私は決して、なんていうふうに言ってしまったわけですね。この言葉はですね、たとえ全部のものがあなたの家につまずいても私は大丈夫。そしてこのやり取りなんですけれども、これはおそらく意味があることなんじゃないかなと思うんですけれども、ギリシャ語には愛するという言葉がいくつかあります。有名なのはアガペという、神様の愛を表す無条件の愛、アガペですね。そしてもう一つは、友情の愛を表すフィレオという言葉があります。まあ他に有名なのはエロスというのは、異性間の愛とか愛情であるとか表すのがありますけれども、そのイエス様が質問されたときに、最初にの2回ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか、それはアガペで聞いてます。あなたはアガペの愛を持って私を愛するかというのを2回、最初の2回は聞きます。ペテロは毎回はい、アガペの愛で愛しますではないんですよ。ペテロは毎回はい、主よ、あなたは私があなたを愛していることをご存知です、私はあなたをフィレオの愛で愛しています。ですからアガペとは言えなかったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、イエス様を裏切ってしまった、自分の愛は不完全であるという、それでアガペは使えなくてフィレオという言葉を使ったのかなというふうに思います。ですからペテロが答えたのは3回とも同じフィレオの愛で、イエス様は3回目にフィレオの愛を使うんですよ。2回は、最初の2回はアガペの愛で、3回目はシモンの子、ヨハネの子シモンよ、あなたは私をそれではフィレオの愛で愛しますか。ですからペテロに合わせたような、そういう質問になりました。それでやっと、ペテロとしても安心してというか、それに合わせることが、答えることができたのかというふうに思うんですけれども、ペテロが毎回言ったのは、あなたは私のことをご存知です、すべてをご存知ですというふうに、一切のことをご存知です、あなたは私の失敗、弱さ、一切をご存知です、そして不完全でありますけれども、私はあなたを愛していますというふうに答えたんだと思います。そして、そのことでイエス様はペテロに歩み寄って、そして、弱さを含めて、失敗も含めてペテロのことを受け入れた、愛してくださっているということをペテロに示されたのかな。ですからここからは私たちは、神様は私たちのレベルにまで歩み寄ってくださって、さあじゃあここから始めるよ、そしてそのスタートラインは一人一人が違います。オリンピックのようにこう全員こう同じスタートラインに立ってというのではなくて違うと思います。そしてそこからがスタートラインなんですね。そこから神様と一緒に の歩みが始まるということです。そして、再確認したいことは、 神様に許されるということは決してそれはゴールではない。救われる、罪が許されるというのはそれはゴールではなくてスタートラインなんです。それを私たちは忘れてはいけないと思います。そこから始まります。そして、このやり取りはマルコの9章で、一人の父親がイエス様がそこにおられなかったんですけど、弟子たちがいたところに来て、そして、自分の息子が何度も何度も小さい時から発作を起こす、地面に倒れて発作を起こすということで、そして、弟子たちは癒すことができなかったんですよ。それでイエス様が戻ってこられて、イエス様に、彼が最初に言った言葉は、もしおできになるなら助けてくださいというふうに言われました、言いました。そしてイエス様が彼に言われたのは、できるならばというのか、信じる者は何でもできるよということを言うんですけれども、そこで彼は悔い改めて、また言葉も改めてこういうふうにイエス様に言ったのを皆さんも覚えていると思うんですが、信じます、不信仰な私をお助けください。ですからペテロの言葉と一緒かな、私の信仰は不十分であると思うんですけれども、それでもそういう不十分な不信仰な私を助けてください、そのわずかな信仰しかない私を助けてくださいということを、この父親はイエス様に言いました。イエス様はその息子を治します。ですからペテロもこの父親と同じように、弱い私の愛を助けてください、弱い愛しかない私を助けてくださいという、そういう姿勢だったのではないかと思います。ペテロがイエス様を3回否定してしまった、イエス様との関係を否定してしまった時ですね、裏切ってしまった時、これはルカにしかないんですけれども、ルカの22章のところで、そのまさにその時、3回目、この人は知らない、この人は全然関係ないと言った時に、イエス様は振り向いてペテロを、だから目が合ってしまうんですよ。そしてペテロはイエス様の言葉をそこで思い出した。今日鶏が鳴くまでにあなたは3回私を知らないと言うよっていうふうにイエス様は言われましたけど、その通り、あの時は絶対にそんなことはないと自分でも確信はできた。本当にそんなことやるわけがないと思ったと思います。だけれども実際そういう場面に立って、私たちもそういう弱いところ、そういう時もあると思うんですよ。そこもその実際のところに行かないで、こう計画を立てて、そして行くぞっていう感じで実際にその場面がに来た時に、その勇気が出なかったというのはあると思うんですけれども、ですからペテロは外に出て行って激しく泣いたというふうにあります。他の弟子たちもイエス様を捨てて逃げていくわけですけれども、おそらく一番落ち込んでいたのがペテロではないかなというふうに思います。でまた一番落ち込むだろうということをイエス様はおそらく知っておられたということで、その前にこういう言葉もペテロにかけます。シモンシモン、見なさい、サタンがあなた方を 麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたはつまずくんだけれども、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。失敗する前から立ち直ったら、ですから失敗はするよ。でもその後であなたの仕事は神様に、力づけられて、そこから立ち直るあなたの仕事は他の兄弟たちを力づけてやることだよって。もう一つこれもそうかなと思われる言葉がマルコの16章の7節にあります。これは御使いがマリア、その女性の弟子たち、日曜日の朝イエス様の墓に行って、そして一番最初に行った女性たちに御使いが語られた言葉でありましたけれども、ですから行ってお弟子たちとペテロに、これわざわざお弟子たちにいなさいではなくて、お弟子たちとペテロに一番落ち込んでるであろう、自分が果たして自分はもう弟子ではなくなってしまったかなっていうふうに考えていたかもしれないペテロに、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます、そう言いなさい。でそのようにして、ヨハネの21章ではイエス様はガリラ湖のところに、イエス様弟子たちに会いに行っていたということですね。イエス様は3回ペテロの愛を確認するわけですけれども、その3回というのはペテロが裏切った回数でもありますけれども、そして、ですからいろいろなことがそこにあるのかな。イエス様はペテロに、私はすべて、確かにペテロが言うようにあなたはすべてをご存知です、うん知ってるよ、失敗したのも知ってるよ、でもあなたの愛を確認して、そしてあなたに委ねたいことがあるよ、頼みたいことがあるよ。ですから私たちの信仰というのは、私たちが神様に信頼すると同様に、神様が私たちが神様を信じるということは、神様は私たちのことを信頼する。私たちはよく召されるとか選ばれるとかっていう言葉がありますけれども、その選ばれるにも召されるにも目的がある。それをここで、ペテロにはイエス様は私の子羊を、飼いなさい、世話をしなさい、羊を牧しなさい、そういう表現で、ペテロに任務をミッションを委ねました。ですから信仰は信頼である。それも一方的な信頼ではなくて、両方ですね、神様のが私たちを信頼してくださっているというのもあるということも覚えたいと思います。そしてペテロは裏切ったけれども、何度も裏切ったけれども、悔い改め、そして許され、使徒の任務も委ねられたということです。そしてそのペテロが、どのような姿勢を持って神様イエス様からいただいた任務を果たしていったのか、それも、次のペテロの手紙からの一節を見ると、今日ペテロの座というのがあります。そして、ローマカトリックの教会においては、法王あるいは教皇はペテロの後継者だ、代々こう後継者が立てられているわけですけれども、そして一番、この組織の頂点に立つ、そういう地位になってしまっていますけれども、ペテロ自身が自分の立場 主にある自分の立場についてどのように考えていたかという言葉が第一ペテロの五章の一節にあります。ここにはそこではペテロはそこで私はあなた方のうちの長老たちに同じく長老の一人キリストの苦難の証人またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。ペテロは自分のことを高い地位にあるものというのは考えてないです。この時点で教会に何人の長老がいたか、おそらく数えきれないぐらい長老がいたのかなというふうに想像します。ペテロはで長老にはいくつかの名前が同じことを指している名前なんですけれども、長老、監督、そして牧する者とも言われてますから牧師。その中で一番力がなさそうな言葉、一番力がありそうなことは監督なんですよ。ですから後で私たちもそう思うぐらいなんですけれども、その文化の中でもやっぱり監督というのが一番こう権威があるような名前で、ですから見事にその同じ人を指しているはずなんですけれども、監督という名前が長老の上に立つようになって、さらにこの監督には大監督みたいなのがついてしまってという、まあ、そういう形で教皇法王というのが、そして面白いことはローマ帝国が分裂すると、その後で教会も分裂していくわけですけれども、二人の頂点が分裂した時にコンスタンチノープルという大きな教会の一番監督の一番上が、そしてローマも同じようにローマ、西ローマ、東ローマで二つに分かれてしまう。そしてお互いに、お互いに、何て言いましたっけお互いにこうもうあなた方とは関係を持たないということで、そして二つの教会に分かれてしまったということですけれども、ですけれどもペテロは私は同じく何百人何千人っていたかもしれない長老の一人である。そしてその後の言葉を読んでもペテロが大事にしたのが分かりますね。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい、強制されてするのではなく神に従って、自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるとき、ペテロの中で自分は牧者かもしれないけれども自分にも牧者がいる、それはイエス様なんですよ。そしてその方が現れるとき、再臨のときにあなた方はしのぐことのない栄光の冠を受けるのです。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。でペテロが言うのは皆互いに謙遜を身につけなさい。ペテロは謙遜を学びました。自分の力で生きている、自分の力で信仰を守れることができるというふうに考えていた時にはあまり謙遜でなかったと思います。弟子たちもそうでした。彼らの一番大好きな、話し合う、話題というか、それは繰り返し出てくるんですよ。誰が一番かということなんですよ。でもさすがにイエス様が復活されて教会が始まってからは少なくとも使徒の働きの中で人たちの間、クリスチャンたちの間ではそれが出てこないですね。後でヨハネの手紙の 第3の手紙にはそういう自分が一番でなくてはならないという人が出てきて教会に問題を起こしているというのは出てきますけれども、ですから弟子たちは、人たちは学んだ、ペテロも学んだというふうに言えると思います。皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですから世の仕組みとは正反対、神の国において、神の愛の支配が神の国ですけれどもにおいて、それは正反対だよということが言えると思います。そしてこの箇所で私たちは今一度こういうことを考えることができるかな、人生は、これは何度も皆さんが聞いている言葉なのでですけど、これは重要なことだと思うんですが、人間は人間のアイデアではない。私にとってこれは非常に大事なポイントで、ですから人間がどう頑張ろうが人生の意味というのは分かるわけがない。ですから、そしてそうすると人間、そして人生というのは人間のアイデアではなくて神のアイデアなんだ。神から学ぶものなんだ。そしてそれをもう少し短く言うと、神の愛によって作られた、創造されたものなんだということをですね。ですから人生の答えというのは神の愛というふうに言えると思います。そして人生というのはどういうものか、それは神の愛に応えて生きることなんだ、そのようにも言えるかなと言われます、言えると思います。そして、イエス様がペテロに言われたことは、そしてその愛が求めるのは何か、それは、御言葉に従う。ですから神様を愛するということは、神様に、愛に対して従順を持って答えるということをですね、ヨハネの14章の23節でイエス様は言われました。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そして愛さない人は守りませんというふうにもこの箇所で言われたと思いますけれども、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。これはすごいことですね。神様の御言葉を守る者、愛する者と神様は一緒に生きてくださる、父はその人を愛し、私たちは、ですから三位一体の少なくとも中の二人、父と御子は一緒に、この箇所では一緒に住んでくださるということですし、他の箇所では私たちがバプテスマを受けたときに受けるものは、いただくものは何か、罪の許しと賜物としての御霊、内住の御霊を与えられるということですから、私たちが神様の愛に応えて神様の御言葉に、を守り従って生きるならば、三位一体の神が私たちと共に生きてくださるという約束です。そしてもう一つ従順がありますけれども、神を愛する者は神様の言葉に従う。そしてもう一つ聖書が強調することは、ヨハネも強調することは、神様を愛する者は神様が愛する人たちをも愛する、あるいは兄弟姉妹を愛する。第一ヨハネの4章の19節から21節、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。神の愛から始まっているわけですが、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です 目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。これが神様の理屈ですね。正しいと思います。正しいはずです。そして、神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。確かに、新しい戒めとして、命令として、イエス様はお互いに愛し合いなさいという命令も与えられました。そうしますと、私たちクリスチャンというのはどういうものかというと、主の愛に引き寄せられるものである。イエス様は言われたのは、私が挙げられるならば、私は全ての人を私のもとに引き寄せます。十字架のことですよね。どのように死ぬかということだというふうに、そこに説明がありましたから。ですから、私たちはまず神様の愛に引き寄せられて、神様に愛され、神様の愛に満たされて、その愛が何をするかというと、ペテロによると、その愛が私たちを今度は押し出す、私たちが動く、生きる動機、動力、力になる。神様の愛によって引き寄せられ、そしてその愛に満たされて、その愛に今度は押し出されて、パウロは何であんな頑張れたのかなっていう、パウロに言わせると、この第二コリントの5章の14節は、はたから見ると私たちは狂ってるように見えるかもしれないけれども、狂ってるんじゃない、神様の愛が私たちを押し出しているんだ、取り囲んでいるんだという、そういう表現がありました。ですから、私たちは主の愛の弟子であるんだ、どのように愛すべきかということを神から学んでいる、それがクリスチャンである。クリスチャンは、ですから、クリスチャンはどういう人たちですか。愛の弟子です。愛の訓練を受けているものです。神の愛の訓練を受けています。愛することはどういうことなのかということを教わっているものですというふうに言えると思います。そして、その愛の生き方というのを示してくださったのは誰か。イエス様です。そして、イエス様はその愛の生き方、神様を愛するということは神様に従うことだよということを示してくださったのもイエス様です。十字架までイエス様は従い通したということです。ですから、その霊に従う、その霊に従うというのは、ペテロから私たちが学ぶことは自分の力ではできないということで、そして、ですから、イエス様は、私が離れていくということはあなた方にとって有益なことなんだよ、いいことなんだよ、父のもとに戻るけれども、その時に私は私の霊を、あるいは御霊を、聖霊をあなた方のところに使わしますよ、もう一人の助け主を使わしますよということで、ですから、私たちはただ霊に従うのではなくて、主の霊によって、聖霊の力によって従う、自分の力ではない、それがクリスチャンの生き方であるということだと思います。ですから、いつも主と一緒に生きることがクリスチャン生活であり、主と一緒に生きていることによって、私たちはそれをずっと続けていることによって、主と一緒、ただこう従っているだけではなくて、心も変わっていきますよ、一緒になりますよ、同じになりますよ、一緒にやっていれば一緒も心も一緒になる。ですから、やることも大事でありますけれども、そのやることを続けることによってなるということが目標というか、子供はそうだと思います。子供は親からいろんなことを教わるんですけれども、最初は注意されながら、怒られながらやりますけれども、だんだんそれが身についていきます。ですから、まあ、小さい時は、あ、箸はそうやって持つんじゃないわよなんて言われるわけですけれども、いろいろこう言われて、それでもうそれが身につく。 クリスチャン生活も、やるよりもなるで、なればその愛の行いが自然に出てくるようになるということだと思います。それが神様の、望まれる神様の狙いかなというふうに思います。私たちは今日つまずいたペテロからいくつかのことを学びます。一つは、神の愛は私たちのどんな失敗よりも罪よりも大きいということですね。そして神の愛は私たちが、呆れるほど、自分で呆れるほどの弱さ、それよりも強い深いというふうに言えるということで、神を愛するということは神に仕えることである。神の愛する教会、そして神の愛するこの世の人々を愛し仕えることである。ペトロにそのような使命をイエス様は与えられて、私たちにも、神様の弟子として同じ任務が与えられていると思います。神の愛によって私たちは何度つまずいても、神様の力によって立ち上がって、そして歩み続けることができる、成長することができる。神の、愛によってペテロのように成長することができるということです。では最後に、ペテロをそのような歩みをして、そのように失敗をして、そして許され成長したペテロの言葉、励ましの言葉を読んで、何箇所か2箇所を読んで終わりにしたいと思いますけれども、第2ペテロですね。第2ペテロということはペテロの最後の言葉です。第2テモテがパウロの最後の言葉です。第2ペテロはペテロの最後の言葉ですけれども、ペテロはこのように私たちを励ましていますね。ですから、兄弟たちよ、姉妹たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。ですから、この箇所を読むと私たちは召し、選び、私たちが召しについて、選びについて聖書を学ぶときに全く違う方向に行っちゃってるんじゃないかな。それをこう何百年も神学者たちは議論したりですね、選びとは何か、そして召しとは何かっていう、ここでペテロが言ってることは、あなた方は召されている、そして選ばれている、そのことを確かなものとしなくてはいけないんだよというふうに言われてますから、私たちの本来こっちの方向に私たちは召しに関して選びに関して行かなくてはいけないはずなんですけれども、何か学問的な議論、そういったものに、方に行ってしまっている。そして、それをどういうふうにするかということなんですが、後で読んでみてくださいということにしようかなと思ったんですけれども、いや、せっかくだから聞いてみたいよという人が方もいらっしゃるかなと思って、その前の言葉をここに書いてみました。一章の4節から7節ですね。そして、そこではその前もあるんですけれども、1節から読むともっと意味がはっきりするかなと思うんですが、私たちが神様に許され、そして神の子供たちとされ、弟子とされて、その栄光と徳によって、たっとえ素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなる。そこがポイントなんですよという感じですよね。神の子供たちは、神の子供たちになってどうするんだろう。神のご性質に預かるものとなるためです。こういうわけですから、と続きます。 ここですよね、これをますますっていうふうにペテロは言うわけですね。あなた方はあらゆる努力をして、クリスチャン生活に努力は不可欠であるということだと思います。努力も恵みの一つである。それは私たちは覚えた方がいいと思いますね。あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。ペテロをイエス様がアガペの愛で愛しますか、いやフィレオの愛としか言えません。そこがペテロのスタートだったんですよ。じゃあそこから始めようって、ペテロ、じゃあお前のスタートラインはそこだから、一緒にそこから行くぞ。そしてペテロは学んで、アガペの愛も経験したのかな、学んだのかな、成長したのかな。そしてイエス様がペテロに、あなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましてやりなさいと言われたように、この手紙を通して最後の手紙ですから、ペテロはそのことを意識して一生懸命ここに書いてるのかなというふうに思います。ですから、アガペをゴールにして、私たちはこれらのものをあらゆる努力を持って、日々の生活を通して、身につけていかなくてはいけないんだということです。そして次の節には、これらがあなた方に、備わり、ますます豊かになるならば、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。ですから聖書は、私たちの成長というのは内側から神様の愛に始まって、そして御霊の力によって、一緒に神様と一緒に歩むときに、私たちはそのように成長していくことができるんだ。そしてこれがペテロの最後の最後の言葉です。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。恵みはただ救うためのものじゃないんです。罪を許すだけのものではなくて、ここに書いてあるのは、恵みは何のためのものなのか、そしてそれは私たちが成長するためのものでありますよ。私たちは救われたからもう恵みの役割は終わったかな、もっと大きな役割が恵みにはあります。そして知識というのは、ただ頭にこう積み込む知識ではなくて、その聖書の言う知識というのは関係ですよね。夫婦関係のように、知識ではなくて一緒に生きることによって深まっていくものがある。恵みと関係において、知識において成長しなさい。このキリストイエスに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。これがペテロの最後の言葉ですね。ですから、しっかりなという、そういう言葉であると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はつまずいたペテロから、弟子たちからいろいろ学びました。そういうペテロの言葉、また失敗のところも聖書にあなたが与えてくださり、私たちにとって、失敗の多い私たちにとって、それは大きな励まし、支え、力となります。そのことを神様に感謝します。どうぞペテロのように、失敗はたくさん犯しましたけれども、私たちも素直な心を失わないように、清い良心を持って私たちが信仰を保ち、成長し続けることができますように助けてください。またどうぞ私たちがあなたのこの愛、 によって支えられ、その愛のあなたの支配、御国の中で生活し、そしてこの暗闇の世の中にあって、少しでもあなたの愛の光、栄光の光を周りの皆さんに示すことができますように、私たちのことを強めて清めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。